今日は出エジプト記の22章です。少しペースがゆっくりゆっくりになってきてるんですけど、今日も少し18節から、前回は22章の1節から22節、あ、ごめんなさい、17節まででした。今日は18節から最後の31節までです。何度も何度も繰り返しますけど、この教会では創世記から黙示録まで、聖書の1ページ目から一番最後までをコツコツコツコツと一つ一章一章一節一節を、解説というか、その一緒に学んでいって神のご計画の全体を学んでいこうというふうにしています。なので今日はこの出エジプトの22っていうのは、皆さんが来られたのは、その皆さんが来るから、あの人が来るとか聞いたから、これを言ってやろうみたいな、そういうふうにしてないということですですね。出エジプト記の20章では、その実会という、クリスチャンであってもそうじゃなかったとしてもよく知られている、そのモーセの実会、その話がありました。で、神がこんなによくしてくれたから、神が愛してくれてるから、その神に従おうねって、よくしてくださる神にそのを喜ばしたいから、その動機で神に従うんだよという動機を確認した上で、実会とかその戒めというものを神がモーセを通してイスラエルのために与えているという話の、私たちは文脈の中にいます。目には目を、歯には歯を、聞いたことがありますね、聖書以外でも。でもそれはその復讐していいというわけではなくて、その目を打たれたら目を打つというだけの、その同じだけの、その償いをしないといけないという意味での、目には目を、歯には歯を、その裁く人たち、裁き司っていうのがいたので、当時その今でいう裁判官です。その犯した罪に対してその代償となるもの、それが同じぐらいのものじゃないといけないと。私たちはみんな、その1回殴られたら2回ぐらい殴り返したいんですよ、倍返ししたいんですよ、半沢直樹じゃないけど。でもそれではフェアじゃないので、それでは公正ではないので、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、傷には傷、やけどにはやけど、打ち傷には打ち傷、そうやって規定したんですよ。どう、その償いの規定ですよ。どうしたら償われるか。で、私たちも全員神に対して罪を犯したんですよ。だって神の基準はすごく高いので、誰一人としてその基準に達することができないんですよ。例えばどういうのがありましたっけね。腹を立ててはいけないって、怒ってはならないって、バカ者って言っちゃダメだって、はいははい、いいはいいえとだけ言いなさい。あなたを迫害する者のために祈りなさい。そして愛しなさいですよ。あなたの敵を愛しなさい。迫害する者のために祈り、敵を愛しなさいって。それができないんだったらアウトなんですよ、神の基準からすると。先週やりましたね、真理は私たちを自由にするって。一つ目の真理は、私たちは罪人だってことです。そうやって、すごい真理です。真理は人を自由にするんですって。あなたは罪人です。自由にしないですよ、それだけだったら。もう一つ、もっと真理があります。その償いの話をしました。目には目を、歯には歯を、歯を、私たちの罪に、罪を償うには、どんだけお金を払っても、どんだけ刑務所の中で時間を過ごしても、神に対して償いをすることができないということです。それも真理です。真理は人を自由にする。 これだけでも自由にならないですよ。でももう一つの真理は、神が私たちを愛し、私たちがその罪のまま死んで滅んでほしくないって思っておられて、それが故に私たちのその償いができる、罪に対する償いができるイエス・キリストの命を与えたということです。だから私たちの罪っていうのはイエス・キリストの命がかからないと許されないほどの悪いものなんですよ。実は神の前にいいじゃないちょっとぐらいっていう、そのちょっとぐらいでも神の前からするとイエス・キリストの命と同じぐらいの、なんていうの、重みがあるんですよ。悪い意味でですよ。あと普通嘘つくでしょうって、ここで嘘ついておかないと嘘も方便ですみたいな、ここは入っていっておかないと空気読んどかないとちょっとみんなに悪い、その変に思われてしまうから、ここはちょっとあの、はいははいじゃなくて、はいはいいえです、いいえははいですっていうふうに私たちは思っちゃうんですよ。だってこの人めっちゃ使えないんですもんって、この一緒に仕事して全然この働かないし、こいつ使えないって普通思うでしょう。神の前からしたらそれはイエス・キリストの命がかからないと許されないぐらい重いものなんですよ。でもありがたいことに、そのイエス・キリストの、だからごめんなさい、その前にもし私たちが自分の罪の償いを神に対してしたいんであれば、イエス・キリストの命と同じだけの価値のあるものを神の前に差し出さないといけないんですよ。イエス・キリストの命、神の御子であるイエス・キリストの命と同じぐらい価値のあるものって皆さん持ってますか？僕にも一人娘がいます。目に入れても痛くない、多分痛いですけど指でつついてくるときがあるんですけど、痛いですめっちゃ。でももうすいません、親バカでめっちゃ可愛いんですよで自分が私は不完全な親ですよ。完全な親じゃないです、不完全な親だし、その子供も完全な子供じゃないですよ。嘘ついたりするし、たまにというか一日に何回かはこいつムカつくなって思ってしまう、そのことをする子供でもありますし、その親でもありますよ。でもそんな不完全な親、そんな不完全な子供であっても、その自分の子供の命と同じぐらいのその価値のあるものっていうのを見出すことなんてすごい難しいですよ。てかないですもん。であればなおのこと、完全な神が完全な御子の命と同じその価値を持っているものを、私たちがこんな不完全なものが神の前に差し、その御子の命とイエス・キリストの命と同じぐらいの価値のあるものを差し出すことなんかできないですよ。日本の国家予算ってどのくらいですか？60兆円もうちょっと、それぐらいを積めば日本の1年間のその年、予算を神の前に積んだら神は許してくれると思いますか？私たちの罪を。イエス・キリストの命は60兆円ごときでしょうか？お金じゃ買えないですよ。この世界中のお金を全部集めたとしてもそんなん買えないですよ。そんなお金私の前に積まれたとして、そのあなたのその、一人子であるあなたの娘を、の命を私にくださいとかって嫌ですよ。であればなおのことですよ。私が嫌であれば神はもっと嫌ですよ。もっと嫌というか、その価値がありますよ。でも私たちを、こんな私を、こんなあなたを、こんな私たちを愛するがゆえに、私は嫌と思いますけど、神は私たちを愛するがゆえに、その大きな愛で、そんな愛ないんですよ私には。だから嫌だって思いますもん。ご自分の御子を私たちを愛するがゆえに与えたんですよ。イエス・キリストも私たちを愛するがゆえに喜んで十字架についてくださったんですよ。なんという愛でしょう。私たちが、全ては私たちが許されるためですよ。目には目を、歯には歯を、罪にはイエス・キリストの命ですよ。 今日はその続きです。その戒めが続きます。神ので、その戒めの中でその神の情け深さっていうのを見るんですよ。旧約聖書ってそのイメージをするとすごいなんか神が怖いみたいな、律法そのルールで攻めてこられると私たちは怖いと思うんですよ。それを守れないから。少しでもそのルールを破ってしまったら殺されるみたいな、罰が当たるみたいな。でも神はものすごく情け深いんですよ。じゃあその神について今日も学んでいきましょう。18節、19節、20節読んで一言祈ります。出エジプト記の22章18節からです。呪術を行う女は生かしておいてはならない。獣と寝る者はすべて必ず殺されなければならない。ただ主一人の他の神々に生贄を捧げる者は聖絶しなければならない。一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞこの箇所からあなたについて知れますように、主どうぞ私たちをお助けください。あなたがどれほど恵み深い方で、大きな愛を持って私たちを愛し、また情け深い方だということを私たちが理解できますように、どうぞ私たちの理解を助けてください。語る私をあなたの聖霊によって満たして、聖霊によって語らせてください。そしてこれを聞く人一人の内側にもどうぞあなたが聖霊を注いで、聖霊によって霊でここに書いてあることを理解することができますように、主どうぞお助けください。今日もあなたを待ち望み、あなたに期待します。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。もう一度お読みします。18節19節、呪術を行う女は生かしておいてはならない。獣と寝る者はすべて必ず殺されなければならない。ルールっていうのは何で存在するかっていうと、それをする人がいるからです。愛しなさい。もし何も言われなくても全員が愛しているのであれば、愛しなさいっていう必要はないんですよ。廊下を走ってはいけません。子供はなぜか廊下を走るんですよ。そうしてはいけないと言われるものをその人はやってしまうので、それをしないように戒めるためにルールができます。それを言われないでもその守っているんであれば、あえてそのルールとして作る必要はないんですよ。人を殺してはいけません。私たちは聖書で書いてあるのは、欲しいものがその欲しい、羨んでも自分のものにならないとその人を殺すんだって。父と母を敬いなさい。そのままにしておくと敬う人誰もいないんですよ。呪術を行う女は生かしておいてはならない。まあ基本その呪術って、その占いですね、要するにをしてた人はその女性が多かったんですね、とか女性だったんですね、この当時は。だから女と書いてあるだけで、別に呪術をする男もは生かしておいてはいいとかそういう話ではないです。占いをする者は生かしておいてはならないって。だから古今東西というか、なんでかわからないんですけど、その女性に霊感の高い人っていうのはいるんですよ。アンテナの高い人っていうのは女性に多いというか、昔からそうなんでしょうね。沖縄のユタであったり、そういう人たちもみんな女性ですよ。なぜか知らないですけど、当時のその土着の宗教とかそういうのも全部その、バビロンとかアシリアとかそういう中であるその占いをするような人たちっていうのは女性が多かったんですね。少なくともこの文脈から見ると、その女性がその占いというのをしてたんですよ。だから呪術を行う女は生かしてはならない。だからこれからそのイスラエルの民は神に導かれてそのカナンの地に入っていこうとしてるわけです。 でそのカナンの地のとのその土着の宗教とか土着の文化とかっていうのがたくさんあって、そこではこの呪術を行う女性がたくさんいたんですよ。だから、ちょっと先に進みますけど、31節にあなた方は私の聖なる民ではな、民でなければならないって、その清くあり続けなさいと、その性別するとか清潔するとかそういうのありますけど、その清く保つためにそのルールがあるんですよ。これからその入っていこうとしているその国々には、その人々の中にはこういうことをたくさんしている人がいたんですよ。占いをする人っていうのが、占いをするなんて、で獣と寝る者は全て必ず殺されなければならない、こんなおぞましいことがあったんですよ。今でもあるんですけどね、実は獣患っていう言葉がありますけど、獣とその性的な交渉を行うわけですよ。男性であろうと女性であろうと。でそういう人たちがいたので、もしくはそのこれから行く先々でいるので、そういうことをしてはいけないって言ったんですよ。必ずそういうことをしたら殺されなければならないって、必ずです。ただ主一人の他に他の神々に生贄を捧げる者は清潔しなければならない。でいろんなその宗教とかその神々っていうのがいたんですよ。なのでそのこれから先に進むイスラエルの民だけでその完結するのであれば、世界がこれ書く必要ないんですよ。神お一人だけだから。でもいろんな民が周りに置かれていて、その神々がその崇め立て祀られてたので、その当時、今もそうですけど、でその 神々を自分の神々として受け入れて、そしてその神々に対して生贄を捧げちゃいけないって、生贄を捧げるべきもの方はその神お一人ですよ。ヤウェ、父なる神お一人です。だからそういうことをする人たちは清潔しないといけない。そのイスラエルの民から、そのイスラエルの民をその清い民として、聖なる民としてその保つために、その立たらなければいけないって、立たれなければならない、立たなければならない。だそういうその他国の人々のようではあってはならないという意味で、この呪術であったり獣と寝るのはダメだよとか、ダメだよとか、その必ず殺されなければならないですから、死刑ですって。そして他の神々に生贄を捧げてはならない。もちろん今でも生きですよ、これは全部私たちに対しても。占いはやめましょう。目覚ましテレビ見てもいいですよ。その占い、今日の運勢の時にはチャンネルを変えましょう。いろんなところでその思いが入ってくるんで、そういうので、もしかすると多くの場合、どっちか分かんないですけど、その偽物が多いでしょう。偽物もいっぱいいますよ。でも中には本物がいるんですよ。本当にその悪霊とその交渉をして、ユタでもそうですけど、あるそのユタは、僕が聞いた話では、その身辺調査をいっぱいする人がいるんですって。でこのいついつにこの人が亡くなったとか、その周りにどういう不幸があったとか、そういうのを全部調べ上げ て、その情報をもとに、その人が来たらその情報を言うので、あたかもその全部知ってるみたいになるんですよ。それはそうですよ、調べたんだから。そういう偽物もいます。でも本物もいるんですよ。その全部悪霊もいますから、でそこから聞き出す情報を聞き出すということをするんですよ。その情報をもとに、その情報を聞いて、あそうなのかって受け入れると、そのチャンネルが開くんですよ。その電波を拾っちゃうんですよ、私たちも。私たちの内側におられるイエス・キリストは強いですよ、悪霊よりもはるかに。だから悪霊が私たちにそのつくみたいなことはありえないですよ。でも私たちが心を開いてしまうときに、そのときに悪霊をその迎え入れるってことはできるんですよ。そうするとまずいですよ。そうすると精霊も全部失うんですよ、そうやっていくと。だからそのチャンネルを閉じるように、そういうその占いとかそういうのからその遠ざかる必要はあります。文化だろうと周りの人がやってようと関係ないですよ。それは皆さんの益のために離れるべきです。次に行きましょう。21節から、在留異国人を苦しめてはならない、虐げてはならない。あなた方もかつてはエジプトの国で在留異国人であったからである。すべてのヤモメ、またはミナシゴを悩ませてはならない。もしあなたが彼らをひどく悩ませ、 彼らが私に向かって切に叫ぶなら、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。私の怒りは燃え上がり、私は剣を持ってあなた方を殺す。あなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子供はみなしごとなる。神は情け深い方だって、私は、27節に書いてあるんですけど、情け深い方だって。で23節、もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らっていうのは、やもめとかみなしごですね、ご主人に先立たれた女性であったり、両親がいない、孤児の子たちです。みなしご悩ませて、彼らが私に向かって切に叫ぶなら、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。だからそのイスラエルの民であろうと選びの民であろうと関係ないんですよ。それは在留異国人を苦しめてはならないっていうのもそうですよ。エジプトの地ではそのイスラエルの民っていうのは外国人だったんですよ。外国、その在留異国人だったんですね。だからあなた方もその 外国の地にいて、その虐げられてたでしょうって、だから同じことしてはならないよって。だから立場の弱いものを守るんですよ。神はすべてのやもめまたはみなしごを悩ませてはいけないって。でもしその悩ませてしまったのであれば、その必ずって書いてありますからね、彼らの叫びを聞き入れるって。そして神が叱るべきその復讐というか、その報いを与えるって。私の怒りは燃え上がり、私は剣を持ってあなた方を殺す。あなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子供はみなしごになる。25節、私の民の一人であなたのところにいる貧しい者に金を貸すなら、貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。もし隣人の着るものを質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。なぜならそれは彼のたった一つの覆い、彼の身につける着物であるから。彼は他に何を着て寝ることができよう。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを聞き入れる。私は情け深いから。貧しい者に金を貸すなら、彼に対して金貸しのようにあってはならないって。つまりその彼から利息を取っちゃダメだって。でその貧しい人をその食い物にして、その儲けてはいけないっていう話です。で、質にその、隣人の着るものを質に、質として受け取った場合は、それはその日没までに返しなさいって。普通質に出したら、その人がその、分のお金を返さない限り、返すっていうか、まあ、それで買い取るっていうことになるんですけど、返さない限りそのものはその人のものにならないんですよ。私が質屋さんにも何か自分の着るものを持ってって、これを買ってくださいって、これを質に入れてお金をくださいって言った時に、私がその、お金を持ってって、その自分の質に入れた服を買い戻さないと、その服はその誰かが買ってしまったりするんですよ。でもここでは隣人の着るものを死に受け取るんだったら、その相手がお金を返さなかったとしても、お金を持ってこなかったとしても、日没までにそれを返しなさいって。昔は布団とかそういうのないですからね、掛け布団とか、その着物で寝てるんですよ、着物一枚で。立場の弱いものをその神は捨ておかないってことです。立場の強いものが立場の弱いものに良くするっていうことを神は願っておられるんですよ。みなしごをやもめとかみなしごを悩ませてはならないって。やもめもその社会的に弱い地位ですよ。オレオレ詐欺とかやばいですよ、その人たち。神は必ずその人たちを知ってますよ。やもめにその弱いさを握ってというか、その優しさをなんかちょっとちらつかしてお金儲けようとする、なんかそんなの本当に悪ですからね。神の情け深さですよ、その弱い人たちに対して。情け深いんですよ、その弱い人たちを守ろうと守るんですよ、その恵みのゆえに、愛のゆえに。 もしかしたらその弱い立場にある人たちはその必ずしも神に対してその正しい人じゃないかもしれませんよ。でもその神はその情け深さによって、その恵み深さによって、その慈しみ深さによってその人たちを憐れむんですよ。私たちも神の国から考えると在留異国人であったりもします。というか在留異国人でした。私たちの今の国籍は天にありますけど、私たちの国籍がこの地上にあった時はあります。その時はキリストを知らなかった時ですよ。罪を犯してそれが罪かどうかも分からなかった時ですよ。でも神の恵みによってその自分の罪がはっきりと示されて、それを十字架に持っていけばそれが許されるんだということをその教えてもらって、聖霊によってそれを信じて、そしてイエス・キリストのその贖いを受けたがゆえにその罪は許されるって、それを信じた信仰によって義と認められるって、そして私たちは義と認められて正しいって認められたんですよ。だイエス・キリストを知らない人たちに対して私たちは腹を立てることがあります。ニュースとか見てて、ある人が誰かを騙しました、ある人が誰かを傷つけました、どうしようもねえなって思ったりします。私たちの周りを見てて、誰かがその誰かをその苦しめてたり虐げてたり、夫婦の関係であったり友達の関係であったり親戚の関係だったり、そういうのを見てこいつどうしようもないなって思っちゃったりします。でもイエス・キリストを知る私たち、前の私たちっていうのはさほど変わらなかったはずですよ、そういう人たちと。少なくとも神からしたら私もキリストを知る前は罪にまみれててどうしようもないものだったんですよ。そのイエス・キリストをまだ知らない人たちと同じように、私がその人たちと比べて何だから神が私を救ってくださったわけじゃないんですよ。何か偉いとか、何か神のその計画に対して使えるとか、そんなんじゃないですよ。神が情け深くて憐れみ深くて恵み深いからこんな私を救ってくれたんですよ。皆さんもまたしかりですよ。私たちも周りの人たちに、特にそのキリストを知らない人たちにをその見るときに気をつける必要がありますよ。私たちが裁いてしまってこいつもダメだとかっていうふうに思わない方がいいですよ。私たちもその同じ立場にあったんですから。誰が救われてくれるのか分かんないですよ。あの人なんか絶対救われないと思ったとしてるんであれば、私が救われたこと、皆さんが救われたことはじゃあ当然だったんですかね。それは私が救われてあの人が地獄に行くことはそれは当然でしょう、あの人よりも私はマシですからって、そんなことないですよ。私たちが救われたのは私たちが素晴らしいからでも、私たちがなんか価値があるからでもないんですよ。神が恵み深くて情け深いからですよ。ただそれだけですよ。ただはっきり識別する必要はあります。確かに神は全ての人を愛しています。でも神に悔い改めて立ち返らないんであれば、その人は罪に定められて滅んでしまいます。でも神はその人も愛しているんですよ。君は愛されるために生まれた、その通りです。でもそれだけだったら片手落ちなんですよ。その人がその愛に気がついて、その自分のその罪が分かって、そしてその罪を悔い改めて本当にその神に立ち返らない限り、神は私を愛してるんだけども、今罪のある人たちを愛してるんだけども、その人たちが神に立ち返らないと滅んじゃうんですよ。神がおられるから全部大丈夫みたいな感じの、それは福音じゃないです。福 音というのはこのままだったら私は滅んでしまうんだけども、その滅ばないように神がイエス・キリストをご自分の御子を十字架にかけてくださった、それを信じる信仰によって義と認められて、そのイエス・キリストにとどまるのであれば、私たちはこの救いを得ることができるというのが福音です。こちら側の神の愛に対する応答も含まるんですよ。それを含めて福音でありがたいなんですよ。神はあなたのことを愛してるから大丈夫ですよ。で、あまり大丈夫じゃないですよ。その半分大丈夫です。でもだから応答しましょうってところまでいかないと、その本当に片手落ちです。福音のその全体ではないです。はっきりと識別した上で、相手が悪いということをはっきりと分かった上で、神の情け深さ、憐れみっていうののその出番が出てくるんですよ。今度はルカの23章の34節、開けなくていいですけど、その時イエスはこう言われた。これ十字架についた時です。その時っていうのは、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか自分で分からないのです。キリストを知らない人が私自身に対して悪いことをするときに、一番最初に出てくる私たちの心の叫びっていうのは何でしょうね。こいつどうしようもねえなでしょうか。それとも、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです、でしょうか。ルカの6章の37節、裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。でも裁いちゃうんですよ。イエス・キリストを知ると、なんかその自分がちょっとでもちょっとなんか善人みたいな感じで思えちゃったりする時があるんですよ。自分はもうできてますって、これは知ってます、この罪の基準を知ってます。罪の基準を知ってるイコール自分が正しいではないんですよ。で、少しでもなんかその人を悪く思う人たちに対して、なんかあのこいつ悪いみたいな感じで、そのこっちが裁判官みたいになっちゃう時があるんですよ、意識として。でも裁いちゃいけないんですよ。人を罪に定めてもいけないんですよ。自分が裁かれて、その自分が罪に定められないためですよ。その人たちの前に私たちがその神に願うことは、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分では分からないのです。プラス、その人たちに対して本当にその福音を伝えるということですよ。でもそんな愛なんて私たちの内側にはないので、それを素直に認めて、この人を愛せるようにどうぞ愛を与えてくださいから始まるんですよ。そして私たちの反応が徐々に変わってくるんですよ。人からその悪をバンって言われた時に、その反応がいきなり変わってくるんですよ。神の愛が注がれると、今まではもう速攻でこのこいつとかって思ってたその自分が、なんか知らないけど少しそこでクッションができて、あ、これじゃダメだっていうふうに思えたりするんですよ、神のその力によって。そしてそれから進んで、この悪いことをガッて言われたとしても、その時に、ああこの人かわいそうに本当に知らないんだなって思えちゃったりするんですよ。そしてさらに、ああこの人に福音を伝えなきゃかわいそうに、このままだったら滅んでしまうっていう、その愛のその心が与えられて、そして精霊の力によって、いや それはその悪いことなんだよって、その順を追って福音を述べ伝えるっていうところに立てちゃったりするんですよ。神の力って、その神の愛っていうのはものすごいその力があるから、私たちにはないやけども、その愛が注がれた時にそれがブワーッと流れていくんですよ。まず自分が変わるんですけど、そうやって、そしてそのたんびに助けてください、助けてください、助けてくださいっていうその祈りがあるんですけどね。もともとは私たちはその今でも不完全ですけど、その罪の中にいて滅ぶしかそのなかった、神も望みもこの世にあって何もないものだったんですよ。 私たちはその人だから同じそのところにいる、同じ私たちが昔いたところ、キリストを知る前にいた人たちに対して裁いたり罪に定めたりするのは私たちのやることじゃないですよ。少なくとも神はそれに願ってないです。神のその情け深さ、憐れみ深さ、恵み深さのゆえに私は救われたんですよ。皆さんはイエス・キリストを知って救われたんですよ。貧しい者に金を貸すのなら彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。だからその貧しい人たち、その立場の弱い人たちを食い物にして自分のその財を築くというか、その自分が 得をするということをしちゃダメだって。今日開けるところは基本全部その修法に書いてあるんですけど、だからそのあえて早くババって言ってます。貸し借りについてローマの13章の8節、誰に対しても何の貸し借りも、ごめんなさい、何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人に愛する者は律法を完全に守っているのです。誰に対しても何の借りもあってはいけないって、愛するという以外は。バランスを取るためにもう一つ、マタイの5章の42節は、これイエス様の言葉ですけど、ローマはパウロの言葉です。マタイの5章の42節、イエス様の言葉、求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。一方では借りるな、一方では貸しなさい面白いですね。キーワードは愛するってことです。何か貸してください。それ貸すときあるでしょう。物かもしれないし、お金かもしれません。でもその時に物とかお金を貸すっていうよりも愛するっていうことをするんですよ、貸す時に。私たちが意味わかりますか。だからその後、例えば何かを貸した時に、その借り、これ借りなとかっつって、お前この前俺これ貸したから今度あんたお前これ貸せよみたいな、こんなによくしてくれた、こんなによくしてやったんだからこれぐらいして当然だろうみたいな感じの、その貸しを作っちゃダメだって話です。愛するんであればもうあげるというか、もうその貸すんですよ、そのまんま。愛するっていうことをとにかくやっていくんですよ。でその、あの人にこの前なんかこうやってよくしてもらったから、ちょっと悪いなって、なんかだからちょっとこういうふうにしないといけないかなみたいな、それは貸しがあるっていう、借りがあるということですよ。私たちが愛するときにそういうニュアンスを出さないようにしましょうこんなに私が良くしたんだから次はあなた今度よくしなさいよみたいな、そんなニュアンスを出さないようにしましょう。もうこれはもう神に助けてっていうしかないですけど、本当にその心から喜んで愛するときにその貸し借りなんかないはずなんですよ。それがたとえその物がその行ったり来たりするようなその状況になったとしても、その愛するという文脈の中では、その貸し、そのあの人に借りがあるなとか、あいつに貸しを作ったなとか、そういうのはないはずなんですよ。もしそういうものがあるんだったら愛すると言わないし、そういうものはもうやめた方がいいってパウロは言ってるんですよ。だってギクシャクしますもん、この愛し合うというかせっかくの関係が。あの人にこんなによくしてもらったから、その私もやらないといけないみたいな感じになってくるので、だからその愛し合うという以外はそれは別だって、それは別だって、それ以外は貸しがっちゃならないって。こんなによくしてやったのに。愛するのであればそれがないはずなんですよ。皆さんが愛するときに人を、どういう思いが働くでしょうね。こんなによくしてやったのにでしょうか。 それともただ本当にもう愛する愛する、もうその人の益となることをやるんだ。そこで切り分けられますよ。本当にその神から神の愛によって愛してるのか、それとも自分でこのやるぞっていう、その愛さないといけない、よくしないといけないからやるんだっていうところから来てるか。牧師は結構シビアなんですよ。皆さんはこれから皆さんはというか、そのありがたいことに今ここにいる人たちっていうのは、そんなそのなんていうのかな、もう心が折れてしまうようなくらいな悪い人はいないのでありがたいんですけど今までいろんな人を見てきました。そのこんなによくされてるのに、なんでこんなにその牧師に対して苦くなって出ていくんだろうってもうあんたなんか知らないみたいな感じで出ていく人ってやっぱりいるんですね。その時に自分、私が神の愛で愛してないとすごく苦くなると思います。自分がこんなによくしてやったのに、なんだこの人はって。神の愛で愛するんですよ。互いに愛し合うっていうのは貸し借りじゃないですよ。呪ってはならない。28節から、神を呪ってはならない、また民の上に立つ者を呪ってはならない。神を呪ってはならないって、そもそも誰も神を呪うことなんかできないですよ。神よりも強くないとその呪うってことできないですから、そもそもね。でも神を呪うってことはどういうことかっていうと、神との関係を自分から断つってことですよ。もうこんなん知らんって、お前なんかって口にするのも嫌ですけど、呪っちゃいけないって。神なんかいるかみたいな、神がいるんだったらこんなこと起こるはずがないって、神なんかいるか、神の呪ってることですよ。そういうの、なんで私がこんな願っていることを、なんで自分がこんな願っていることを神はしてくれないんだ、なんだよ神は、神は呪っていることですよ。これ神は唯一の私たちの祝福の源なんですよ。実はその唯一の祝福の源を、私たちは神を呪うことによって、なんだ神はってことによって断ち切ることになっちゃうんですよ。神は私たちのことを祝福したくて祝福したくてたまらないんですよ。私たちのベストをよく知っておられるんですよ。一番いいものを、私たちにその時に必要なものを全て知っておられるんですよ。私以上に神は私のことを知ってますよ。皆さん以上に皆さんのことを神は知ってるんですよ。その全知全能のその能力というか、思って私たちの一番の必要なものっていうのを私たちに与えようとしてるんですよ。イエス・キリストにあって、一番必要な、私たちに一番一番一番必要なその贖いというか、その救いをまず与えてくださったんですよ、イエス・キリストによって。だからそのイエス・キリストによって私たちを神は祝福したくて祝福したくてたまらないんですよ。なんでかっていうと、神は私たちを愛してるからですよ。なんで愛してるかっていうと、神が憐れみ深くて恵み深くて慈しみ深いからですよ。私たちに原因はないです。神は全ての人をキリストにあって祝福したいんですよ。だから呪っちゃまずいですよ。ある訳ではこの神っていうのを、その裁きつかさというふうに訳するところもあります。まあやりますね。例えば創世記の、あ、ごめんなさい、出エジプト記の22章の8節9節で、その神っていうふうに訳されているところは裁きつかさっていうふうに訳した方がいいです。言語ではエロヒム、神っていうふうに神という言葉が使われてますけど、その神の基準で人を裁く人のことを神というふうに呼んでるんですよ。それはイエス様がご自身がそのパリサイ人たちに対してこの箇所を引用して、そして人だって神と呼ばれたじゃないかって、だから神の子って呼ばれて何が悪いんだっていうふうに言いました、弁明しました。詳しくは今は言いませんけど、だから裁きつかさのことをここでは、少なくともその出エジプト記の22章の8節9節では神というふうに書かれてあるんですね。神というふうに書いてあるところは裁きつかさというふうに訳せるところです。 でそれをもってこの28節の神を呪ってはいけないの神を裁きつかさというふうに訳す訳もあります。でそうすると次の、文脈にフィットします。また神の上に立つものを、あ、ごめんなさい、民の上に立つものを呪ってはならない。もちろん神とも訳せるし、その裁きつかさとも訳せます。どっちもどっちです。で、神というふうに訳すと、さっき説明した通りです。で、これを裁きつかさというふうに訳すのであれば、その民の上に立つものを呪ってはならない。それと同じようになります。民の上に立つものを呪ってはいけない。現代でも粋です。なぜかというと、新約聖書でも同じことが書かれているからです。ローマの13章の1節と2節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。第一テモテの2章の1節と2節もその通りです。まず、そして、そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。聖書箇所は手法のアウトラインの方に書いてありますので、そこを参照してください。でも全てに、私たちの上にある権威っていうのは全て神がその盾だって、日本でいうとその安倍さんもそうですよ、安倍首相も神が盾たんですよ。沖縄県であればそのお長さん、間違ってたらどうしようと思った、お長さんも、お長知事も神が盾たんですよ。なんか聖書の文脈から言うと、教会がその社会活動するっていうのはありえないんですよ。基地反対とかって言って、その安倍さんに反対するデモをするとか、その大永さんと一緒になって、大永さんと一緒になってその政府に反対するとか、逆に政府の立場に立ってその大永さんに対してその反対とかって言うとか、ありえないんですよ。人は皆上に立つ権威に従うべきだって。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものだって。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。私たちその反対するっていうよりは、従って祈るべきなんですよ。この人たちがその正しい判断をすることができるようにって。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。もし私たちが上に立つ人たちのことを本当にその取りなして祈って願っていけるのであれば、そこにその政治的な反発みたいなのが生まれないんですよ、私たちの心の中に。そしたら平安な一生を過ごせますよ。この神が立てた、そのこの人を神が本当に祝福してくださるようにって、そして感謝が捧げられるようにですからね。この人を立ててくださってありがとうございますって、どうかあなたのその栄光が現れますようにって、本当にこのその人たちのために願って祈って取りなして感謝が捧げられるのであれば、私たちのこのクリスチャンライフの中で心がかき乱されられるようなことはないですよ。上に立てられる、その私たちのその生活にもっと落とすんであれば、その会社の社長さんであったり、課長さんであったり、部長さんであったり、みんなそうですよ。上司もそうですよ。民の上に立つ者を呪ってはならないって。29節、30節。あなたの豊かな産物とあふれる酒との捧げ物を送らせてはならない。あなたの息子のうち遺子は私に捧げなければならない。あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。7日間その母親のそばに置き、8日目に私に捧げなければならない。捧げ物についてですけど、捧げ物を送らせてはならないって。 神は一刻も早く私たちからなんか巻き上げたいんですかね。もちろんそんなことないですよ。神が欲しいのはお金とか物ではないんですよ。聖書が一貫して言ってるのは、神が欲しいのは私たちの心ですよ。神を愛するっていう心ですよ。マルコの12章の41節から44節。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨を2つ投げ入れた。今のお金で計算すると200円です。それは1コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆はあまり余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。神は心を見るんですよ。私たち人は上辺を見るけども、神は心を見るって。誤解のないように言っておきますけど、私たちの生活費の全部を神に捧げたら神は喜ばれるではないですからね。生活費も全部何もかも、その財産も売っ払って献金して、その後生活できないから助けてくださいって教会に来るのをやめてくださいね。自分で心に決めた通り、強いられてもなく、いやいやでもなく、その通りに捧げなさいって第2コリントの9章で書いてある通りです。でも決めたのであれば、神に対してそのこれを捧げるぞって決めたのであれば、それを遅らせてはならないって。他のところに遅らせるっていうことは、その他のところに気が回るわけですよ。神を信頼できなかったり、ああいやちょっと今回はこの自分が欲しいものがあって、これを買わないといけないから、ちょっと神にはちょっと来月以降にちょっと回そうかなみたいな。神は私たちの心を見ておられるんですよ。神を一番にして欲しいんですよ。だって愛するってことですから。それが必要なものは必要ですよ、確かに。でもご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださった方を、私たちはそのものと比べてどうなんだって話なんですよ。そして心に決めて、よし、神に対してこれを捧げるぞって言った、その捧げ物を神はその喜ばれるので、私たちの心をまず欲しいんですよ。それは額にはよらないって、ここに書いた、今読んだマルコに書いてあったように。そしてそのパーセンテージというか、全部投げれればいいみたいな、心も何も伴ってないのに、それも意味ないんですよ。額でもないし、その割合でもないんですよ。ただ本当に喜んで心から神に捧げるものを、神は喜んでくださるんですよ。であればその喜んで捧げようと決めたものを喜んで捧げましょうよ。神が喜んでくださるからです。詩編の51編の17節。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神はあなたはそれを蔑まれません。本当にその私たちが悪かったなって、その悔いて、そしてそのものをもう神にごめんなさいっていう、そのごめんなさいというその心、神を求めるその心、神はそれを喜ぶんですよ。そしてそれを蔑まれないんですよ。だからお金とか物とかそんなものではないですよ、もともとその神が欲しいと願っているのは。その神を求める心、神を第一にする心、神をあなたを愛しますって、だからあなたに従います、できないけど、できないからどうか助けてください、ああ確かに自分は間違ってました、どうか許してください、神を求める心、神はそれを蔑まれないし、それを求めてるんですよ。その神に対するその私たちの心を遅らせてはならないって。いやいやになるんであればもうそもそもしない方がいいですよ。だからこの献金もその箱、アガペボックスを、愛の箱、アガペボックスを後ろに置いてあるんですから。誰も見てませんから。 もういやいやいやいや、もうこれやらないといけない、あれねやらないといけないとか、こんなもこれも買わないといけない、あれもやらないといけないのに、もうっていう、そういうんだったら本当にお願いしますから、やらないでくださいこういうのもなんですけど、でも皆さんが本当に喜んで、これは少ないかもしれないけど、その自分のこれで決めたことだって、神に対して本当にありがたい、神にこれだけ捧げたい、その思いでどうぞやってください。この場を借りて、神は私たちを祝福したいんですよ。だから私たちの心が欲しいんですよ。神とのその愛するっていう関係を神は築きたいんですよ。私たちが心で決めて愛するっていうその意思が、その愛ですから、神に対する。神はもうそもそも私たちのことを愛してますよ。そして私たちに神を愛してほしいんですよ。その神の愛に気がついて、あ、そうか、神はこんなに私を愛しておられるのかって、ありがたいなって、だから私もその神を愛したいなっていう、その心が欲しいんですよ。神、神に対する捧げ物、豊かな産物とあふれる酒、この時はそのブドウ酒とかも作ってましたからね。で、それを送らせてはならないと。で、ウイゴの息子、あなた方の息子のうちウイゴは私に捧げなければならない。出エジプト記の13章でやりました。その、出エジプトをする時に、最後の杉越の時に、そのウイゴを神は打ちました。でもその子羊のその血が塗られてるんであれば、カモイに、門に、その死の使いは過ぎ越すって。だそもそもその、打たれなければならなかったそのウイゴは私のものだって、で私のものだって言って、その私に捧げなさいって言って、イサクみたいにその殺してたわけじゃないですよ、もちろん大丈夫ですねでよくその読んでみると、例えば民数記の3章とかも書いてあるんですけど、そのウイゴは何をしてたかっていうと、その神に仕えるというか、その祭司の役割を担ってたんですよ。神に仕えるものとして、その神がその祭司、あ、ごめんなさい、息子で、ごめんなさい、ウイゴの息子を神がもら、その受け取ってたわけですね。で、そして祭司にしてたんですよ。で、その民数記の方に行くと、これから後ですけど、そしてそのレビ人っていう人たちがいるんですけど、レビ族、レビ人、レビ人がそのウイゴの代わりに祭司となるって、それが創世、ごめんなさい、民数記の3章の12節と13節に書いてあります。で、その人口調査をしたんですけど、その時にレビ人が何人とかって出てきます。で、そのレビ人が今度は祭司にしようって、だからその後はそのウイゴの息子っていうのをその祭司として取るんじゃなくて、その代わりにレビ人を私の祭司にするっていうふうになりました。でもそ その前なので、これはウイゴの息子っていうのは神に、その神のその祭司として、その各家からその神に対して捧げてたわけですね。その自分の家業を継ぐとかそういうのじゃなくて、でウイゴの牛と羊も同じようにしなければならないと。7日間その母親のそばに置き、8日目に私に捧げなければならない。最後31節、あなた方は私の聖なる民でなければならないの ので、獣に先殺された者の肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。ありがとうございます、失礼しました。ので獣に先殺された者の肉を食べてはならないということです。これからその食物規定とかいろいろと出てきます。これを食べてはならない、これを食べてはならないって。で、その食物、何を食べるかによって、その、神の民、その聖なる民として、その他の民と区別されるようにしてたわけですね、このイスラエルの民は。別にその食べ物が、食べたものが私たちをその汚すわけじゃないって、バイブルスタディに来てる方は学びましたね、マルコの7章で。何食べてもいいんですよ、基本。で、その食べたものによって汚れるとかないんですよ。でもその聖なる民として区別されるために、このこれを食べちゃいけない、これを食べちゃいけないという規定があるわけです。食物によって聖なる民と他の民というのを分けるという話です。 私たちに適用します。そのことに関して私たちも何を食べるかによって実は神の民とそうじゃない民との区別がつきます。イエス様がそのサタンの試みにあったときに、悪魔の試みにあったときに、その中にそのお腹すいて空腹を覚えたんですね。そしたらサタンがその試みて、そのこの石をパンに変えなさいって言ったんですよ。そのときにイエス様が何て言ったかというと、イエスは答えて言われた、マタイの4章の4節、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると書いてあります。と言いました。と書いてあるということは引用しているということです。引用先は、申命記の8章の3節。それで主はあなたを苦しめ飢えさせてあなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。申命記の方では人は主の口から出るすべてのもので生きるというふうに書いてあるんですけど、イエス様はそれを解釈して神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあります。私たちクリスチャンは神の民とされたものっていうのは何を食べるかっていうと、もちろんパンも食べていいですし豚食べましょう。沖縄人ですからね。僕も豚好きです。だから汚れるとかそんな話じゃないです。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるっていうことを自分のこととして捉えているかどうかですよ。私がクリスチャンとして生きるために神の口から出る一つ一つの言葉、御言葉がどれだけ必要かっていうふうに理解しているかどうかです。質問は。日曜日のこの時だけ、御言葉を聞いて、ふんふんって言って、それで私たちの霊にその食事を与えるわけですよ。残りのその6日間と20時間ぐらいは全く御言葉に触れないとか、そしたら飢えちゃいますよ私たちの霊は。御言葉をコツコツコツコツとその食べる必要があるんですよ。私たちはパンのようにご飯のように1週間に1食だけ食べていいですよっていう風にしたら皆さん大変じゃないですか。私たちの霊に対してそういうことをしていると同じなんですよ。実は日曜日のこの期間だけ御言葉を聞いてその読むっていうのはすごい弱りますよ私たちの霊は。神の民としてのその霊っていうのはすごく弱ります。でクリスチャンライフっていうのはどういうものかっていうと、ローマの12章の2節に書いてありますけど、まあ1節と2節読みましょうか。兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。で生きた供え物として捧げるんです。生きたままこの世と調子を合わせてはいけません。その生きたまま供え物として捧げるということはどういうことかというと、この世と調子を合わせてはいけない、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心考えの意思によって自分を変えなさい。で神の基準、神にとって何が喜ばれ、何が神の御心は何か、何が良いことで神に受け入れられるのか、何が完全なのか、それを知る必要があるんですよ。それを知る術っていうのは何、その唯一の方法ですよ。それを知るには神の御言葉を知っていくってことですよ。御言葉を食べない限り、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知ることはできないです。神の情け深さっていうのは人の情け深さとだいぶ違うんですよ。人の情け深さだったらトラさんだって神になれます。あの人が本当に情け深いかは分からないですけど、あんまりそういう映画見ないので知らないので。人情っていうのはありますから。でもその人情は不完全なんですよ。神の愛からすると、神の基準に照らされ合わせると不完全なんです。 トラさんもなんか最終的になんか自分の居場所を失ってしまうというか、そのあの人のためにとかって自分が結局放浪の旅に行ってその人とのその関係とか女性と仲良くなったとしても責任取らないんです。神の情け深さはそんなもんじゃないですよ。その愛するがゆえにご自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどに腹くくった情け深さなんですよ。私たちに中途半端に情け深さ、その情けをかけてなんかかわいそうにねというような、そんな情け深さじゃないんですよ。イエス・キリストを十字架にかけてその命を私たちにくださるほどのその情け深さなんですよ。中途半端なもんじゃないですよ。それを知る必要があるんですよ、私たちは。神の情け深さを知る、神の恵みを知る、神の愛を知る。それでその御言葉を学んでいくとどうなるかというと、私たちのその動機、神に対する神に応答する動機っていうのがそのしっかりとするんですよ。さっきの献金の話もそうですけど、なんでそんなことしないといけないのか、なんで神を愛するのか、なんで従うのか、神がこんなに情け深いから、こんなに私を憐れんでくださったから、憐んでくださるから、よし、この神に対して私を応答していきたい、その動機が与えられていくんですよ。なんであの人を許して、なんであの人のために祈らないといけないのか、なんで取りなすのか、めんどくさいな、でもこの神に対して応答したい、だから神に応答したいがゆえに、私たちはその応答したいっていうのも、そのこんなに愛されたから、こんなに許されたから、こんなに良くしてもらったから、神がこんなに情け深く私に接してくださったから、私も愛そうっていうふうになるわけです。でもそれは神の御心、神のその言葉を知らないと無理ですよ。神の民として、その神に、そのイエス・キリストにとどまり続けるのは神の言葉を知らないと無理ですよ。食物によって知るんですよ。この世の中に溢れているような情報をいっぱい、その浮いた晴れた、そのこれ楽しい、やれ宴会だ、そういうのが、そういうので頭入ってくるのか、私たちのその霊を養う霊というか、その肉をその元気にしてしまうのか、それとも何が神の御心で、何が神によって喜ばれ、何が完全であるか、それをわきまえ知るために神のその御言葉を学ぶか、どっちかです。二つに一つです。クリスチャンライフっていうのは、その何も教会に来るっていう、それだけがクリスチャンライフじゃないんですよ。教会生活、家庭生活、職場生活とか、そんなんじゃないんですよ。その頑としたものなんですよ。クリスチャンライフっていうのは、その中に家庭であったり、職場であったり、教会であったり、その友人関係であったり、そのいろんなものがその上に成り立つものなはずなんですよ。分け分けできないんですよ。教会に来てる時だけあのクリスチャンです、他のところではクリスチャンじゃありませんみたいな、そのありえないですよ。でもそうやってその はっきりとその世の中と分かるには、分かつには、聖なる民としているには、その自分が食べる食物っていうものを、その神が与えてくださる、神の口から出る一つ一つの御言葉によってでないと、その分けられないんですよ。これがなかったら、御言葉が、私たちは他の人と何の変わりもないですよ。御言葉を学ぶと、神の情け深さとか恵み深さとか、神の愛っていうのがもっともっとよく分かるようになるんですよ。そして神に愛、神をもっと愛したい、神に従いたい、そういう動機が与えられるんですよ。そしてその応答として、人を愛するとか、もちろん神を愛するとか、人を愛するっていうのが出てくるんですよ。そしてこのクリスチャンライフっていう、その神に従っていくぞっていう敬虔なクリスチャン、敬虔っていうのは Godly、 英語で言うと神のようなっていう意味です。敬虔なクリスチャンって言うと、あなたは神のような人ですって言ってるようなものです。私は敬虔なクリスチャンですって言うんであれば、私は神のようなものですっていうふうに言ってるのと同じです。でもその敬虔に歩むことができるはずなんですよ。その神の力によって、神の言葉を学んで、その応答の繰り返しですよ。でもできないから助けてくださいっていう、その祈りのその繰り返しで、徐々に徐々に徐々に徐々に神のようになっていくんですよ。私たちの内側がそうやって互いに愛し合うようになっていくんですよ。祈ります。天のお父さん、あなたの恵み深さ、憐れみ深さ、情け深さ、ありがとうございます。 どうかますますあなたのその情け深さについて、恵み深さについて私たちが知ることができますように、あなたがこんなに良くしてくれたのだからあなたに従いたいという思いがますます与えられますように、私が罪にいたときにこんなに許してこんなに情け深く私に接してくださったから、私もあなたが示してくださったその愛をいただいて周りの人たちに愛するということを追求していきたいって、そういう思いが与えられますように、どうぞ私たち一人一人にあなたの情け深さを、憐れみ深さを、恵み深さを教えてください。お願いします。弱さを覚える者にあなたはそのないがしろにしないで、その特別に扱ってくださいますから、どうぞあなたの愛を知るのに弱さを覚えます、あなたに従うのに弱さを覚えますから、どうぞ憐れんでください。あなたの情けをかけてください。どうか私たちの叫びに耳を傾けてそれを聞き入れてください。私たちにもっともっとあなたの情け深さを知ることができるように、あなたに応答する愛やまた力を与えてくださいますように、どうぞお願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。